立川と蛭川の水害を防止する雨水対策の整備状況は、日本共産党松本春夫。問い、昨年の台風22号では、落合や上土棚地区で床上浸水や道路冠水などの被害が発生したが、原因となった立川と蛭川に対する雨水調整施設等の整備状況は、特にタウンセンター区域内ではアスファルト舗装や水田への盛り土などにより雨水の地下浸透能力の低下が見られるが、雨水対策はどうなっているか。厚木基地内には滑走路や誘導路など雨水が浸透しにくい施設が多数あるが、基地内の雨水と基地南側の遊水地の状況は、また今後の河川改修に伴い周辺の動植物の表示と保護をどのように考えているか。答え、蛭川流域の雨水調整施設等は、区画整理事業の区域内については暫定的な調整地を含め6地を今年度中に整備する。また開発行為や住宅建設時の貯留浸透施設等の設置指導や家庭の雨水貯留槽設置の補助など雨水流入の抑制対策を講じている。基地西側部分の雨水は立川に流入しており、基地内に調整池を設置するよう市と議会で要請していく。基地南側の調整池は公園計画の中で貯留機能を変えず集計施設として整備していく。また河川周辺の動植物の表示と保護は標語等を掲載した掲示板を設置し啓発していく。他に障害者支援について、エコループについてお質問。発達障害児をトータルで支援する仕組みの検討を。公明党、出口恵子。問い、現在発達障害児の数は知的、身体及び精神の障害児数の4倍以上に及んでいる。これらの状況から発達障害者支援法が今年4月に施行され、発達障害者の早期発見と支援について国及び地方公共団体の責務を明確化した。これを受け市では教師への研修、学習支援者の増員、特別支援教育推進体制モデル事業における支援体制の検討、相談支援チームによる研修会、子どもの状況把握、具体的な指導方法、保護者との対応、学校に対する支援について検討したか、また関連部局が相互に連携して障害児をトータルで支援する仕組みを考えないか。答え、発達障害児のうち学習障害や注意欠陥多動性障害児は6校に36人ほどで、その支援体制については文部科学省の特別支援教育推進体制モデル事業の委託を受け、研究校において校内特別支援委員会や巡回相談員を設けた中で支援を要する子どもを把握し、その学習支援の具体的な検討を重ね、学習支援者の派遣とよりきめ細やかな個別指導を行っている。さらに相談支援チームを立ち上げたが、関連課や関係団体との連携をさらに深め、総合的な支援体制整備について検討していきたい。他に薬物乱用防止対策についてお質問。
高校入試改革により中学校や受験生に起きた問題とは。綾瀬市政クラブ、石井茂。問い、県では複数年度にわたり公立高校入試改革を行い、平成16年度の改革で方向性が定まった。その内容は、絶対評価制の活用、前期後期入試制度、各高校の独自問題出題の承認、 学制の撤廃等である。この改革により今年度市内中学校や受験生に及ぼした問題点と今後の考え方は、また高校入試改革の影響により中学校間の学力偏差による序列化も軽減化すると思われるが、学力面だけでなくそれぞれの特色を持った学校の設営が望まれる時代である。そのような中、市では中学入学時に条件付きの学校選択制を導入したが、自由選択制を導入する考えはないか。答え。入学者選抜制度の課題は、いわゆる絶対評価による評定を選抜資料にすることであった。県は前年に比べ、学校や市町村間の格差が減り適正であったとしたが、絶対評価の精度を高めるため、各教科の評価基準や観点別評価を見直す参考資料の作成などの改善に努めている。学区撤廃では情報や資料の不足はあったが、心配された受験者の一極集中はなく、個々の選択幅が広がり進学への意欲が高まった。部活動による学校選択制は自己実現を図る機会ができ、大きな効果が期待できるが、自由選択制については現行制度をある程度堅持していくことが妥当と考えている。この記事にはハガキ半分の大きさの写真があります。6月25日、子どもから老人までが参加して世代間交流グランドゴルフ大会が開催されました。市民スポーツセンターにてとコメントがあり、大人3人と子ども1人がグランドゴルフをしている様子です。新幹線を横断する跨線橋と随道を拡幅しないか。新政界、山田春義。問い。東海道新幹線は昭和39年10月に開業以来、今年で42年目を迎える。この間、綾瀬市の人口や自動車保有台数は開業当初に比べ飛躍的に増加している。しかしながら、新幹線を横断するための跨線橋と随道の幅員は現在も市内11カ所が当初のままであり、危険性と不便さから市民生活の実情にそぐわないため、早期に拡幅整備を図らないか。またこれら施設の老朽化が著しく、想定される大規模地震には到底対応できないと思われ、耐震補強工事が必要と考えるがどうか。答え。新幹線と交差する跨線橋の管理は市で、随道の管理は JR となっている。現在、県が都市計画道路寺尾上土棚線の整備と合わせ、跨線橋の整備をしているが、今後も主要道路の整備と一体的に整備する必要があるため、国県等関係機関へ要望し、財源確保に努め、計画的に進めていきたい。また、跨線橋の耐震補強工事に対する国の方針では、平成17年度から3年間で、おおむね完了させる方針が出され、綾瀬市が管理する7橋も、財源確保を図り、計画的に整備していきたい。なお、随道については、安全性の確保が確認できている。他に、県道42号線新幹線付近から、中川橋バス停までの歩道整備についてお質問。少子化対策として女性が離職せずに子育てできる策を。佐竹由里。問い。市が行った子育て支援に関する生活実態を把握するための調査で、父親からは残業が多い、職場の理解がないなど仕事を原因に挙げ、子育てに協力しにくいとの回答が多くあった。また、少子化の原因の一つには、女性の就労と育児を両立できないということがある。出産、育児による女性のキャリア放棄の不安からの晩婚化傾向もあり、女性が離職することなく子育てができるような仕組みが必要である。市役所は事業主として、次世代育成支援対策推進法における行動計画の策定が義務規定されたが、どのようなものか。 答え、市役所の次世代育成支援行動計画は、職員の仕事と子育ての両立に関して具体的な支援計画を策定したもので、職員の勤務環境に関するものが中心である。具体的項目については、出産・育児に関する制度の周知と意識啓発、妊娠中及び出産後における配慮、育児休業を取得しやすい環境の整備、時間外勤務の縮減、休暇取得の促進を挙げ、地域における子育て支援の取り組みについては、公共施設の整備や、親切・丁寧な応対、また、地域での子どもが関わる活動等への積極的な参加を挙げ、それぞれ取り組んでいく。他に、地域活性化型 IC の事業見直しについてを質問。今後の行政改革の推進にあたり、職場環境の向上を。公明党、松沢健司。問い。総務省が策定した新地方行革指針では、各自治体に対し、今年度中に集中改革プランを策定し、住民に公表することを求めている。この中で示された事務事業の再編整理、民間委託等の推進、定員管理の適正化及び手当の総点検をはじめとする給与の適正化への取り組み状況は、今後の行政改革の推進にあたって最も大切なのは、人であり人材である。職員の意見、現場の声を聞く職場環境や組織が必要であり、そこにお互いの信頼が生まれ、組織力や人間力が形成されていく。職員提案制度の充実や風通しのいい組織づくりなど、職場環境の向上に向けた取り組みは。答え、綾瀬市では簡素で効率的な行政運営の推進、行政執行体制の整備、行政サービスの適正化を基本目標に、平成8年に行政改革大綱を策定した。事務事業評価制度に基づき、必要性や効果を精査する事務事業の改善、委託業務に関する指針に基づく給食調理業務等の委託化、定員管理計画の策定や管理職手当の見直し、特殊勤務手当の一部廃止など、順次適正化を図っている。職員提案で、職場や街づくりへの参加機運の上昇や、始業前のミーティングで、意思疎通と共通認識を持った仕事への一体化を図るなど、職場環境の向上に努めていく。他に、ゴミ行政についてを質問。一問一答方式を導入。市議会では6月定例会から一般質問の方法を改め、従来の一括方式に加え一問一答方式を導入しました。一括方式。第1回目の質問は通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は必要なものをまとめて行う方式。再質問の回数は2回までとし、質問時間は50分以内。一問一答方式。第1回目の質問は、通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は一問ごとに行う方式。50分の時間制限内であれば、再質問の回数は無制限。